イエス様はあなたにとってどんなお方ですか？そう質問されたら、皆さんはどう答えるでしょうか？いろんな答えがあると思います。中でも一番多い答えは、イエス様は私の友達です。そういう答えじゃないかなと思うんです。と言いますのは、最近アメリカや日本で、イエス様はあなたの友です。そういうメッセージがとてもポピュラーに語られているからなんです。イエス様は、私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。ヨハネの15-15ですが、そこでイエス様は弟子たちを友と呼んでおられますね。人々はこの言葉からイエス様は自分たちと同等のお方、お友達なんだから、イエス様に対してそんなにかしこまらなくてもいいんだ、もっと気安く付き合えばいいんだ、そんなふうに考えるようになりました。イエス様のご生涯を描いたある映画を見ていたんですが、そこに登場するイエス様が母マリアをからかったりですね、それから弟子たちとこう水をかけ合ってふざけ合っている、まあ、そんなシーンが出てまいりました。もちろん聖書にそんなことはどこにもないので、映画を作った人が想像したんですね。イエス様が神の御子でありながら人間と少しも変わらないそんなお姿になられたんですよということを伝えたかったんだろうと思います。で、今までの映画に登場しますイエス様はどちらか言えばわりかし重々しい話し方で弟子たち群衆を教えておられました。で、この映画ではイエス様はとても快活にジョークを交えたりしながら弟子たちや群衆に語っていました。まあ、アメリカのユースパスターが若い人たちに話すような、まあ、そんな調子でしたね。で、私の見た映画は決してその聖書のメッセージを否定しようとしたものじゃありません。でも現代のアメリカの文化の目でイエス様をあまり見すぎているような気がするんですね。聖書の描くイエス様を十分に伝えきっていないようにも思いました。私たちは今の時代に生きているんだから現代に当てはまる自分にとってのイエス様をそれぞれが思い描けばいいんだ、そんな言葉をよく耳にします。果たしてそうでしょうか？もしそうだとしたら、ブルース・バートンのようにイエス様をベンチャービジネスの元祖にしてしまう、聖書のイエス様を見失ってしまうということになりはしないでしょうか？このブルース・バートンのことを皆さんご存知だと思うんですが、彼は後に世界最大の広告会社となる会社を作りましたね。ビジネスで大成功した人です。政界にも進出しまして、ニューヨークからだったと思いますが、下院議員を2期務めています。で、上院議員に立候補したんですが、2位に終わってしまって、政界から引退していますね。しかし、ブルース・バートンが有名になったのはそういうことよりも、1925年に書いた誰も知らない男、The Man Nobody Knows っていう本によってでしょう。これは日本語もあります。で、この本でバートンはイエス様は大衆の心理を的確につかみ人々に語りかける言葉を持ち、わずか12人の弟子たちからその後今に至るまで続いているグローバルエンタープライズ、これ教会のことなんですけれども、それを始めた天才的なビジネスマンであると、そんなふうにイエス様を描いているのです。確かにイエス様は最高のリーダーです。教育者です。コミュニケーターです。聖書からビジネスの原則を引っ張り出した本、それからイエス様にリーダーシップの原則を学ぶというふうな本はもうたくさんたくさんあります。聖書をビジネスの観点から学ぶというのは興味深いことでしょうね。聖書が自分たちには関係のない本、 そう考えている人々に、聖書は私たちに身近なものなんですよということを示す、そんなことができるかもしれません。でもイエス様を模範的なリーダーとする、イエス様のなさったことをビジネスのお手本とする、それだけだったら、それはイエス様についてある種の誤った先入観を植え付けることになります。そしてそのような先入観が私たちの信仰の目を曇らせてしまう。聖書を開いたときに、聖書の伝える本来のイエス様の姿から目を離させてしまう、それを見逃してしまう、そういうこともあると思います。イエス様が友であるというのも、現代の文化でだけ理解するなら間違って受け取られるかもしれませんね。私たちが普通友達というときには、どういう人を考えますか？一緒に食事をする、買い物に行く、まあ取り留めもない話をしても、うんうんと相実を打ってくれる、そういうのが友達ですよね。愚痴や不満をぶっつけても黙って聞いてくれて、の語っている私を肯定してくれる、決して批判しないで肯定してくれる、そういうのは大親友というふうに皆さん思うでしょう。落ち込んだ時にちょっぴり元気を分け与えてくれる、そういうことだろうと思います。イエス様が友であるというのを、それと同じレベルで考えているとしたら、それはイエス様を大きく誤解することになると思います。イエス様が弟子たちに、私はあなた方を友と呼びました、ヨハネ15:15でおっしゃった時、イエス様はその後こう言われましたね。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。イエス様が弟子たちに、ご自分がこれからなさろうとしておられること、それを明らかにされた。だからイエス様は弟子たちを、あなた方は私の友なんだ、そうおっしゃったわけです。旧約時代、アブラハムが神の友と呼ばれました。それも同じです。神様はアブラハムにご自分のなさろうとしておられることを明かしておられます。親しい友達の間では、夫や妻にさえ隠していることを明かすということがあります。弟子たちが友と呼ばれたのは、イエス様から御心を示されたからです。そして弟子たちはその御心に従うことによってイエスの友であり続けたのです。ですからイエス様が弟子たちを友と呼んだからといって、弟子たちがイエス様をに向かって私の友とは呼ばなかった、自分たちの仲間にの一人にしてしまわなかった。イエス様は弟子たちを友と呼びましたが、弟子たちは決してイエス様を友とは呼びませんでした。主と呼び続けたのです。後にイエス様を友と呼ぶ賛美歌がたくさん作られました。慈しみ深き友なるイエスは、ああ私にある友イエス、友なる主、喜びなるキリストよ、有名な賛美歌がたくさんありますね。で、こういう賛美でイエス様が友と呼ばれている場合でも、それは決して軽い意味でのお友達というふうな意味では使われてはいません。イエス様はヨハネ15:13で、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。そうおっしゃいました。親が子のために命を捨てる。子が親のために命を捨てる。また兵士が国や民族のために命を捨てる。それは本当に気高い愛です。でもそこにはやっぱり血のつながりというものがありますし、義務とか責任というものがありますね。でもそれに比べて、友がその友のために命を捨てるというのは、血のつながりも義務も責任も何もない、そういうものを超えたもっと純粋な愛です。ヒトラーの時代、ユダヤ人のために自分の命を捧げたドイツ人も少なからずありました。敵味方、そういう隔たりを超えて友情を交わし合った人々、 民族の壁を越えてその友のために尽くした人々、過去にもまた現在にも世界中に大勢いらっしゃるのです。そうした愛はイエス様がユダヤ人として血のつながりの全くない私たち異邦人全世界の人々のためにご自身を捧げられた、友がその友のために命を捨てるという、あの愛から来ているのです。賛美の作者たちがイエス様を友と呼んだのは、イエス様が罪人の友となり命さえ捧げられた、あの十字架の愛を歌うためだったのです。世には良き友、新聖歌の426番という賛美、それはこのイエス様の愛を次のように歌っています。世には良き友も数あれど、キリストに勝る良き友はなし。罪人の頭我さえも、友と呼びたもう愛の深さよ。ああ我がため命をも、捨てまし師友は主なる君のみ。で、どの時代の信仰者もイエス様を単なるお友達とは考えませんでした。教会はお友達イエスを述べ伝えたりはしませんでした。イエスは主、これが教会のメッセージです。信仰者たちは自分なりに考え、自分なりに思い描いたイエス様を信じたのではありません。聖書が教える主であるイエス・キリストを受け入れ信じ、このお方に頼っていったのです。一世紀の末、ローマ皇帝は自らを主ドミヌス、また神デウスと呼びました。皇帝礼拝を強要しまして、それに従わないクリスチャンを迫害しました。使徒ヨハネも迫害を受け、エペソを追われまして、パトモス島のその鉱山にありました。まあ、島流しにあったわけですね。キリストはパトモス島にいましたヨハネに、ご自分があらゆるものの主である、今起こっていることもこれから起こるすべてのこともすべて支配しておられる、そのことを幻のうちにお示しになったのです。それを書き記したのが今朝の聖書、ヨハネの黙示録です。黙示録の一章五節、イエス様はどう呼ばれているでしょうか。忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者。当時の世界はローマ皇帝に支配されていました。クリスチャンたちはそのローマ皇帝に苦しめられていました。でもキリストは言われるのです。その王たちを支配しているのはこの私なのだ。五節六節にこの主であるイエス様の教会に対する愛が書かれています。イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。短い言葉ですが、ここにはイエス・キリストの救い、贖いのすべてが見事に要約されていますね。その血によって私たちを罪から解き放ち、これはイエス様の十字架による救いを示しています。主であるお方が罪人を憐れんでくださった、しもべとなって私たちに仕えてくださった、犠牲となって死んでくださった、ここに神の愛があります。私たちの主が同時に愛の主である、これは本当に聖書の語っている素晴らしい慰めのメッセージです。八節では、キリストは神である主、常にいまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者と言って崇められています。神である主、ラテン語ではドミニウス・デウスと書かれています。 皇帝ではなくキリストが主ドミヌスであり、キリストが神デウスである。この宣言がここにあるのです。このキリストの宣言は迫害の中にあったクリスチャンをどんなに励ましたことでしょうか。今朝の朗読は8節まででしたが、9節以降皆さんもうすでにお読みになったことと思いますが、ここにはキリストの姿が比喩の言葉を使って描かれていますね。で、このキリストの姿、これを文字通り取りますと私たちの目にはなんてグロテスクなというふうに映るかもしれません。でもキリストを描くために使われている言葉、これはみんな旧約聖書の言葉なんですが、そこに遡って調べていますと、それがどんなにかキリストの力と栄光を表しているかが分かってきます。この栄光に満ちた神、力ある主であるイエス様のその姿を見たとき、ヨハネはその足元に倒れて死者のようになった。17節に書かれています。これは預言者イザヤが神様の栄光の前に震えをののいて、ああ災いだ、私は滅ぼされると言ったのと同じですね。聖書はこのようにイエス様が全世界の主であることをはっきりと教えているのです。イエス様は死んだようになったヨハネにその右の手を置いて、恐れるな、私は最初であり最後であり生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また死とハデスの鍵を持っている。17節18節そう言われました。人がその姿を見ただけで死んでしまいかねないほどの栄光、その栄光に満ちたイエス・キリストが私たちに近づき、その手を差し伸ばし、罪を許し、すべての病を癒し、私たちの苦しみの中にある私たちを慰め励まし、迷う私たちを助け守り導いてくださる、このようなお方はイエス様のほかどこにも見つけることはできません。初代のキリスト者クリスチャンは明日の命が保証されないような迫害の中にありました。そのような中で信仰者たちを支えたのはこのイエス様です。イエス様が万物を治めておられる、王たちを支配しておられる、死とハデスの鍵を持っておられる、そのイエス様を信じる信仰でした。アメリカに住む私たちには信仰の迫害はありません。でも毎日のニュースで見聞きしますように、戦争、内乱、災害、伝染病、犯罪、事故、不況、失業などは本当に私たちを不安にさせる、そんなことばかりですね。まだ遠い外国のことといっても、それがいつ私たちの身近に押し寄せてこないとも限りません。私たちは時として自分の持っている財産、自分の持っている才能、能力、それが自分の明日を保証してくれているというふうに思い込みます。恵まれた時には今の豊かさ、幸いがいつまでもいつまでも続くかのように錯覚してしまいます。けれども本当は現代の私たちも明日の保証というものはないのです。ですから私たちもまた初代のキリスト者と同じように、私たちを永遠の安息に導き入れてくださる、限りない命に生かしてくださる、この主であるイエス様が必要なのです。困難や苦しみの中にある時には、特にイエス様が力に満ち愛にあふれた主である、それを信じる信仰が必要です。信仰者たちがさまざまな苦しみに出会っても人生を力強く生きていくことができる、それはどうしてでしょうか。まあ恵まれた生活をしてあまり心配がないからなんでしょうか。教会の仲間がいていろいろと励ましてくれるからでしょうか。あるいはその人が強い信念を持っていて頑張っているからでしょうか。いいえ、 そうしたことは第二、第三のことです。私たちクリスチャンが力強く生きていけるのは、キリスト者、クリスチャンが信じ頼っている、そのイエス・キリストが力ある主だからです。もし人が手を動かすこともできない、歩くこともできない偶像を信じている。愛も憐れみのない自然の力を信じている。また気まぐれな幸運の女神に頼っているとしたら、たとえその人が自分の信じているものに対してどんなに強い信仰信念を持ったとしても、そこからはどんな力も得ることはできません。信仰者の力、それはその人の持っている力ではなく、その人が信じているお方の力なのです。イエス様を主として信じ、イエス様が主として歩む、イエス様を主として歩む、それが私たちクリスチャンの力なのです。イエス様をあらゆるものの主と信じる信仰、そこから来る勝利の宣言が聖書の中にあります。使徒パウロがローマの8章31節から39節のところで語っています。そこをお読みして今朝のメッセージを終えたいと思います。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか。苦しみですか。迫害ですか。飢えですか。裸ですか。危険ですか。剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。祈りましょう。父なる神様、王であるキリストを覚えるこの日曜日に、主であり王であるイエス・キリストを見上げることを許していただき、心から感謝いたします。この世は言います、キリストではなく人間が世界の主なんだ。そして私たちに、お前が主なのだ、神に従うよりも、また他の人に仕えることもそんな必要はないんだ。そんなメッセージを私たちは四六時中この世の中から聞かされています。神様、そのようなものに惑わされることはなく、この礼拝であなたのお言葉を聞いて、イエス様を主とする信仰をしっかりと保ち、イエス様を主とする歩みを確立することができますよう、どうぞ私たちをお助けください。栄光のうちにすべてを収めておられる主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。